スペースニュースダイジェストスペシャル第7弾。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
アシスタントの後藤美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回は2人でお送りいたします。今回はですね、まあスペシャルっていうことなんですが、まあネタとしては、はい、日本のですね、JAXA の挨拶が出ておりました電波天文衛星アストロジープロジェクトの、まあ、事実上の中止ということですね。ちょっとこのニュースについて掘り下げてみようかと思ってます。通常のニュースでね、流そうかと思ったんですけど、まあ、ただ中止になりましたっていうニュースだけ流しちゃうと、まあ、それが一体どんな衛星なのか、どの点が難しくて問題になって中止になったのかとか、まあ、また、開発の経緯とかですね、その辺が全然お伝えできなくなってしまうんですね。ちょっと、これは特別にスペシャルということを組んでご紹介したいなと思ってですね、今回の番組を、スペシャルを編成いたしました。まず、まあ、アストロジーの概要からお話しましていきますかね。
はい。
アストロジーと、アストロっていうのは、いわゆる JAXA の宇宙犬。挨拶の方でやってる様々な科学観測を行う衛星のシリーズがアストロってつくんですが、まあ、その G ってことで A, B, C, D, E, F, G って7番目のプロジェクトってことですね。
ああ。
で、このアストロジーというのは、宇宙に電波望遠鏡を置いて、その宇宙空間に上がった電波望遠鏡と、地上の電波望遠鏡群が協力して、合計3万5000キロ相当の電波干渉計を構成して観測する。これをスペース VLBI って言うんですけど、それによって、人類史上最高の空間分解能によって、電波天文観測を行おうというプロジェクトなんですよね。まあ、アストロジーというのと、あと、VSOP2 という名前が、まあ、時々出てくるんですけど、まあ、アストロジーというのは、まあ、どちらかというと、衛星主体の、衛星そのものの話がしたいですけど、これを、地上の電波望遠鏡群と組んで、VLBI をやりましょうという話になってくると、VSOP2 というプロジェクトネームで紹介されることもありますね。その辺ちょっと、まあ、ニアリーイコールと思ってくれればいいと思います。
はい。
で、このアストロジープロジェクトの、まあ、科学観測的な狙いですね。何を主体として観測しようとするかというと、まあ、これまで見ることができてなかった、ブラックホールのすぐ周囲の領域。それから、銀河や、原始惑星系から発生しているジェットですね。これの、もう根元、もう発生している現場ですね。そこを、高い空間分解能で直接撮像観測することにより、ブラックホールに肉薄した領域の構造やジェットの発生メカニズムの解明を目指すということでした。で、もともとはですね、一応打ち上げの目標としては平成24年、来年打ち上げという目標でしたね。平成20年度に、まあ、研究から開発に移行したということですね。観測対象についてもうちょっと詳しく話をしますと、まあ、ブラックホールを細かく見たいというのが、まあ、まず第一の狙いですね。まあ、その銀河中心にね、あのブラックホールがあって、活動的な銀河系については、そのブラックホールからジェットが、宇宙空間にもう何千光年っていう長さで、ジェットが吹き出しているというのは、ちょっとハッブルの写真とかで、まあ、見た方もいらっしゃると思うんですけども、これがハッブルの分解能で見ますと、まあ、おおむね長さ5000光年にわたって、まあ、例えば M87 星雲から出てる電波銀河 M87 のジェットの話と、まあ、ジェットの長さとしては、まあ、5000光年近い長さのジェットがこう、出てるんですけど、まあ、ハッブルで捉えますと、その、ジェット全体がこう、見えるんですよね。で、これを、スペース VLBI で見ると、その根元のところですね、実際にその、ブラックホールの膠着円盤のところからジェットがどう出てるかっていうことがわかるということですね。アストロジーの場合、ハッブルの100倍以上の解像度が得られるとですね。計画解像度
は
ですね。
いや、それは地上と、
連携してるんです。
連携すればす、ね、ということ。
結局ハッブルの場合は可視光赤外線なんで、 まあ、周波数が高い電磁波を使うと、それだけで分解能って上がるんですけど、
はいはい。
まあ、ハブルの場合、その鏡の直径って 2.5 メーターぐらいしかないわけですよね。
うん、
で、電波という長い周波数を使うんですけど、この事実上の合成直径がだから3万5000キロっていう巨大なレンズを使ってるのと同じわけですよね。
はいはい。
それによって、もう超高分解能な画像を得ることができると。
おぉ。
いうのが、まあ今回のアストGの狙いだったんですよね。
はい。
周波数帯はじゃあどこを狙ってましたかというと、
うん、
8ギガ帯、波長 3.8 センチ、それから22ギガ帯、波長 1.3 センチ、それから43ギガ帯の波長 0.7 センチですね。の3つの周波数を狙ってました。
うん、
43ギガ帯、波長 0.7 センチを使った場合、まあ、地上の望遠鏡と連携することによって、先ほど言った通り、直径35万キロの巨大な電波望遠鏡を作ったのと、まあ、同じ透過ですね。分解能に関しては。エネルギー的には違うですよ。
うん、
受信するエネルギーは、地上の電波望遠鏡のその傘のサイズと、この衛星の傘のサイズの分のエネルギーしか受信できないんですけど、
はいはい、
まあ、その分解能で言うと、3万5千キロ相当の巨大なお皿を作ったのと同じことになるということですね。はいはい、この場合、空間分解能については、まあ、ビームの太さと考えてもいいんですけど、
うん、
指向性ですね。
はい。
40マイクロ秒ですね。地上から見て星を見て、
はい、
40マイクロ秒ごと区分して電波を受信することができると。もうよくわからないですよね。
1ミリ秒とかよりも、ま、さらに小さいですよね。そうですね。マイクロ秒ですから。
マイクロ秒ですから。
うん。
うん、
その約40ってことは、25分の1ぐらい。
そうですね。
うん。うわ、
まあ、そういうの、解像度を得ることができるんですね。
はい。
じゃあこれをまあ大きく、まあざっくりとしたシステムとしてはどうなってるかというと、まあ主役はこのアストロGー衛星ですね。
はい。
そこから観測データ1ギガ BPS のダウンリンクで観測信号が送られてくると。
うん。
それから地上の電波望遠鏡ですね。まあその時々で協力してくれる電波望遠鏡とは違うんですけど、それで同時に観測を行って、
うん。
まあ、その観測データをネットワークやもしくはメディアに入れて郵送ですね。
うん、
あとはまあ、ダウンリンク局から、またその、このデータをですね、コンピューターで合成しなきゃいけないんですよね。
はいはい。
で、これ送還局って言うんですけど、その送還データを、データを送還するところに送って合成することによって、その空間分解能を持った画像データを作り出すという、うん、まあ、この最後の画像データを作るところの相関に関しては、まあ、通常オフラインで、まあ、別個にコンピュータ分回して計算するという形ですね。
うん、
とこのアストロGーはですね、先ほど出た、VSOP2 なんですよね。
はい。
2ってことは1があると。
おお、はい。
ということですね。
はい。
で、まずこの、実際にこの観測を行った、VSOP 計画。衛星名は、はるかですね。
ああ、はい、うん。
プロジェクト名としては、
ミューゼス B。
そうですね。
はい、
ミューゼス B ですね。
はい、
工学試験、はやぶさの一つ前の工学試験衛星ですからね。
うん、
要するに、VLBI に必要な技術を開発するための工学試験衛星なんですが、まあ、はやぶさと同じで、試験のついでに実観測もしてしまうということで、
うんうん、
実際にその VLBI 観測を行ってますからね。
はい、
これが、VSOP 計画で、衛星としての名前はハルカですね。これはM5 のミューファイブロケットの1号機で上げたんですよね。上げたのは99年の、97年の2月になります。
うん、
つい先日、ロシアがスペクトラ R を上げるまでは、まあ、世界で唯一日本だけが達成した技術だったんですけどね。
うん、
それでですね、実際このアストロGーに関してはですね、まあ、宇宙開発委員会の中で、まず、平成18年の6月に、まあ、事前評価を行って、まあ、平成19年の7月1日に、アストロGープロジェクトチームとして、まあ、実際に発足したってことですね。
うん。
まあ、プロジェクトの意義としては、まあ、科学的意義にしては先ほども話した通り、活動銀河中心のジェットの構造や、ブラックホールの周辺部を撮像観測して、極限物理状態にある物理法則を解明する。それから、星がこれからできるとかですね、星形成領域を観測して、うん、星形成メカニズムを解析すると。
うん、
結局新しく星ができるところっていうのはもう、こう、塵が密集してるんで、
はい、
まあ、電波じゃないと、まあ、観測できないんですよね。
うん、
で、電波っていうのは今まで普通に電波望遠鏡で見ると、可視光に比べて解像度が 低かったんで、
うん、
まあ、ぼんやりとした像しか得られなかったんですが、このアストロジーを使うと非常に細い指向性で細かく電波を使って塵の向こうにある原始星を高い解像度で観測することができると、
うん、
いうことが、まあ、目的だったんですよね。それから社会的な意義っていうのは副次的目標でありまして、まあ、多機関や国際協力、それから JAXA のみならず、国立専門大や大学、国内外の研究機関と協力して、協力機関の責任を果たすという。それから、うん、世界中の天文学者やデータを観測することによって研究者コミュニティへの還元を行うと、
うん、
それから観測結果を公表してまた積極的に説明責任を果たすことにより社会からの強い関心に応えるというのが、
うん、
まあ社会的な目的ですね、うん、でもう少し細かい一角話をするとじゃあブラックホールの部分についてはじゃあどうなのかというとまずブラックホールの16番の検証のために、うん、ブラックホールの本当のすぐ外側ですね、
はい、
シュバルシルト半径の10倍から100倍程度のところの領域を直接撮像すると、
うん、
いう目的ですね。まず、まあ、分解の40マイクロ秒角で撮影するのと、検出感度の向上ですね。算出検出、最小検出軌道温度15度以下。まあ、よくわからないんですけど。ね、まあ、これによって、まあ、高い検出精度で、弱いエネルギーの電波も捉えるということですよね、
うん。
で、これによってジェットの根元構造を直接撮像観測することによって、ジェットの発生、収束、それから加速ですね。その存在が予測される硬着円盤の温度やサイズ、形状など、これまで提案されてきた多様なモデルの仮説の検証が行えるということでした。
うん、
それから、超高エネルギープラズマ現象を探るため、ジェットの本当発生源の根元ですね。根元における磁場情報、構造や強度、電子のエネルギー分布を取得して天体構造を明らかにするということで、はるかではですね、円変波が片方しか取れなかったんですけど、アストロジーについては右旋回円変波、左旋回円変波、両方を受信することが可能になって、回転している物体のですね、
はい、
電波の状況をこ
う
捉えられるようになっているということですね。それから、三周波、先ほど紹介した三周波で観測することによって、電子のエネルギー分布を取得し、ジェットの加速機構の改造並びにプラズマ組成の解析を目指すと。それから、星形成領域における三次元的ガス、運動の把握、まあ、要するに新しい星ができてくるところですね、
うん、
でここで、まあ、先ほどのその22メガと43あ22ギガと、33ギガがなぜその周波数が要求されているかというと22ギガはですね水分子が発生するメーザーがだいたいこの周波数なんですよね。
お
でそれから、43ギガはこれ酸化シリコンですね、
うん、
でこれのメーザー放射を観測するということでまあ、こういう物質が、どういう分布で動いているかというのが観測することができると。まあ、これを三次元的に捉えようということですね。
うん。
ですね、はるかでもやはりこの、ハンブルなんかよりはるかに高分解能で撮影できたんで、
うん、
活動銀河中心の超巨大ブラックホールとかを観測したんですが、まあ、それでははるかでも空間分解能が不足しているため、エネルギー解放される前の、その強着円盤や、あ、失礼。ぼやっとしたですね。円盤や、ジェットの、もう完全に、こう、ジェットとして吹き出した後のものしか観測できなかったと。で、これをもっと、本当のブラックホールのごく近くを撮影したいと。
はぁ。
いうことですね。で、それから磁場構造の解明っていうことで、先ほど言ったその、両円変波って話なんですけど、ブラックホールからこう両極方向にこのジェットがこうビューって出てるんですけど、まあそういう細いジェットを作るってことは磁力線がこうねじれてタワー状にこう磁力線が伸びてるっていうことなんですけど、
うん、
それを観測するにはどうするかというと、こう電子がその磁力線に応じてこう螺旋状に動いてるはずなんですよね。うん、でそうすると電子がこの高速に動いていくと進行方向のその接線方向に電磁波が出るんですよね。ここが超高速でやると電波じゃなくて可視光が出るんで、可視光とか X 線が出るんで、うん、スプリングゲートとか、そういう放射光説っていうのは、結局加速器で電子を超高速で、高速に近いスピードで加速することによって、加速器の円周の接線方向に X 線を取り出すという装置なんですけど、
うん、
それと同じ原理で、まあ電子があるスピードで回転してると、回転してる円周の接線方向に、まあその時の電子の速度に応じて電波が出る。シンクロトロン放射なんですけど、
うん、
これが、何ですかね、両方向の右変波、左旋回変波、右旋回変波、
うん、
遠辺波の説明をあまり詳しくするとあれなんですけど、まあ右回りにこう回ってる電波と左回りに回ってる電波があると思ってくれればいいんですけど、
はいはい、
結局、どっちか片方しか取れないと結局旋回してる電子がどっち向きに回ってるかとかわからないわけですよね、
うんうん。
それが両方観測することによって、より正確な、電子のその旋回状況がわかると。磁力性の構造がわかると、
うん。
いうことですね。それから多周波スペクトル観測による構造の解明ってことで、結局同じ物体を8ギガと22ギガと43ギガと、それぞれの周波数で、まあ、エネルギー分布を測定することによって、どんな物質があるのかとかですね、まあ、その天体の年齢が、それが分かる。
うん、
それと同じような、原理で、今度は、宇宙空間のガスから星が誕生する星形成メカニズムですね。
うん、
赤外線観測や、あとは低解像度の通常の電波観測では、周波数のズレのドップラーを観測することなんで、ドップラーで分かるっていうのは、まあ、観測している方向に対して直角、直角というか、まっすぐな方向に対して、向こうに行ってるか近づいてるかって、うん、
そういう、はい
はい、一次元的な運動しか分からないんですけど、
はい、
アストロジーでは、まあ、分解能が高いため、ガスが放つメーザースポット、その光、電波を出している部分ですね、それをこう追跡観測することによって、
うん、
ドップラー効果による視線、見ている方向の、その垂直な方向の運動と、あと、動いてる場所をずっと追っかけることによって、視線方向ね、直角な面の移動ですね。これを把握することによって、うん、これを両方合わせて三次元的なガスの運動構造を把握しようと。
ほう。
いうことが目的だったんですね。うん、で、まあ、計画ですんで、成功基準がこう、やっぱ示されていて、
うん、
まあ、最近の JAXA の衛星みんなそうなんですけど、ミニマムサクセス。
はい。
プルサクセス、それからエクストラサクセスって3つに分かってるんですよね。
はい。
まあ、ミニマムサクセスって、まあ、その、読んだ字のごとく、最低限ここまではやりましょうねという目標で、うん、まあ、一応、アストロジーのミニマムサクセスとしては、まあ、まずスペース VLBI 観測網を構成しますと。
はい。
それで8ギガ、22ギガ、43ギガの、いずれかで遥かを上回る空間分解度の観測を100回行って科学的なデータを取得すると。
うん。
はるかで達成した空間分解能っていうのは、まあ、5ギガ帯で400マイクロ秒なんですが、そうですね、はるか自体はですね、まあ、1.6 ギガ帯と、まあ、5ギガ帯、それから22ギガ帯を搭載したんですが、
はい、
22ギガ帯はですね、まあ、打ち上げ時の振動が原因と思われるんですけども、ちょっと感度がかなり落ちてて、まあ、ほとんど観測できなかったってことで、まあ、1.6 ギガ帯と、まあ、5ギガ帯で観測を行ったと。
うん、
いうことですね。まあ、ちょっとだから22ギガ帯についてはまあ今回から載せたことでちょっと期待ってことですね。
うん、
で、まあこれが達成できればまあミニマムサクセスってことですね。
うん、
それからまあフルサクセスとしては設計寿命の3年作動してその間に300回観測を行うと。
うん、
それから43ギガ帯で40マイクロ秒角の空間分解のかつ、最小検出軌道温度10億度以下で、ブラックホールの近隣領域の直接撮像を行う。
うん、
それから、ブラックホール近傍から噴出するジェットの両遠辺波観測を70マイクロ秒角の高分解能で行い、ジェットの超根元、本当の根元の磁場構造の解明に資するデータを取得すると。
うん、
ね、それから、8、22、43ギガの多周波スペクトル観測を行い、ジェットの超根元の電子のエネルギー分布を取得。
うん、
それから22ギガの水メーザー、もしくは43ギガの酸化シリコンメーザーを観測し、星形成領域における三次元的なガス運動を20マイクロ秒以下の絶対位置精度で検出すると。いうのがまあフルサクセスですね。
うん、
まあ、これは寿命の3年間で行うと。計画寿命の3年間で行うということですね。で、まあ、エクストラサクセスとしては、まあ、想定寿命3年を超えて観測を行う。それから、相対性理論の、強重力場の証拠となるブラックホールの影、ブラックホールシルエット。うん、ちょっと私もあまりちょっとよくわからなかったんですけどね、調べたんですけど、まあ、ブラックホールの影を観測すると。
うん、
でそれから、星形成領域のフレアによる電波放射領域の改造を撮像するということですね。で、まあ、開発方針としては、まあ、どんな感じだかというと、まず、衛星バス、および観測機器の一部については、 既存技術を十分活用して低コスト化と高信頼性を図ると。それから新開発技術については重点的に資源を配分し、十分な地上試験及び探石等のフロントローディングを実施して信頼性を確保する。それから、国内外の不具合情報の設計や評価への適用、それから全体システムの中での機器の重要度、技術的成熟度、開発の困難さを応じた冗長化方針により低コストを図ってミッション創出につながるリスクを低減すると。それから JAXA 内の各本部間協力によって幅広い専門家技術家が開発することによって確実な開発を行う、それからプロジェクト外の専門家や有識者によるレビューを実施すると。まあ、今回このレビューによって落ちてしまったわけですけどね。それから衛星開発段階においてはコスト効果を含めた対極的な信頼性管理、リスク計画を計画設計製造運用すべての段階において継続的に実施するというのが、まあ、開発の方針ですよね。まあ、使える技術は使いましょう。限られた資源は新規開発部分に重点的に投資しましょう。それからよくバランスを見てやって、JAXA内風通しをよく頑張って、外部からの意見もよく取り入れましょうということですね。衛星そのものですね、アストロジー衛星がまあどのような形になったかというと、まずはですね、アンテナですね。これが、まあ、口径 9.6 メートル相当の高精度9メートル展開アンテナ。これは菊8号のアンテナですね、そのベースはですね。まあ、この辺は既存技術の活用ということで、まあ、まあ、アンテナ面自体は、まあ、新規開発なんですが、まあ、その展開機能ですね。あと、大枠。これは、菊8号は、まあ、このアンテナを2個持ってるんですけど、まあ、今回のアストロジーについては片方だけですね。これを使って、そうですね。本当イメージから言うと、まあ、オフセットパラボラなんで、BS アンテナに近いですかね。BS アンテナって、ちょっと立った形でアンテナ面が、パラボラ面があって、それに対してこう棒が出てて、まあ、受信機が、受信のそのホーンがその、ちょこっと乗っかってるって感じですよね。
はいはい。
全くアストロジーも同じ構造ですね。その9メートルのアンテナがあって、そこからこう、棒が出てて、その棒の先に衛星本体がくっついてて、そこで、まあ、受信とか行うんですよ。それがちょうど、衛星放送とかを行う、アンテナの棒の先について丸いやつの位置にちょうどあるってことで、まあ、ほとんど、BS アンテナと同じ構造ですよね。オフセットパラボラアンテナ。ちなみに、太陽光パドルは、これは、絆のパドルそのまま使ってますね。同型ですね。その辺ももう、全然重要ってことですよね。データ転送速度については、もうこれは、新規開発です。過去最高、1GBPS ですね。で、観測軌道なんですが、まあ、これはもうスペース VLBI をやる以上、しょうがないというか、なるべく地球から離したいわけですよね。
はいはい。
それなもんで、遠地点高度が2万5000キロ。
ほう。
静止軌道のちょっと内側はまでですかね。ちょっと内側って、まあ、1万キロぐらい違う。静止衛星軌道が3万6000キロなんで、まあ、2万5000キロ。まで上がって近地点高度についた1000キロですね。まあ、重量としてはまあ推進薬を含んでまあ1200キログラムね。で、まあ、今回ついた H2A ロケットで打ち上げてまあ目標寿命としては3年ですね。で、ミッション要求とまあ鍵となる技術ですね。ミッション要求としてはまあ空間分解能が高くなる。それから検出感度を10億ドルですね、高くする。それから多周波スペクトル解析を行って両遠変波観測を行って、まあ、4つの、まあ、技術ミッション要求から来る技術的な要求ですね。で、これをまあどういう形で解決していくかということで、まず高分解能ってことは43ギガ帯で観測可能なアンテナの反射面の高精度化をすると。観測システムの高帯域化ですね。高速データサンプリングや高帯域データ伝送、まあ、1ギガ送らなきゃいけないですからね。ちなみにデータサンプリングは1GBPS、データ伝送も 1GB なんですが、はるかの場合はデータサンプリングが 64MBPS ですね。で、データ伝送については 128MBPS だったんですよね。それから多周波スペクトル解析については、まあ、8、22、43GB での、まあ、左右両遠変波を観測すると。それから、検出感度の向上というところでですね、位相保証観測ということをしなくちゃいけないんですよね。これはですね、VLBI をやるとですね、結局、当然片方は地球上にあるわけなんですよね。
はいはい。
まあ、二つのアンテナ使った場合ですね。
はい。
43ギガ帯というですね、高い周波数の観測周波数を行うと、まあ、電波なんですけど、大気の揺らぎが影響しちゃうんですよ。
あ、地上の方がですね。
地上側が。
はい。
光学、いわゆる可視光を使ってる望遠鏡ほどじゃないんですけども、
はい。
大気位相揺らぎという大気の影響を受けて、電波がずれてしまうんですよね。
はい。
それで、まあ、こういうあの、高い周波数を観測する地上のアンテナは、まあ、大気位相揺らぎの補正のため、クエーサーと言われている強い電波発信源、まあ、天体ですね。
はい。
これを、恒星天体として観測して、まあ、これ合成するために必要なんですけど、要するに、観測したい天体と、その近くにある、その強い電波源の恒星天体を交互にこう、ある時間の中で、1分間の中に両方を観測するということをずっと1分ごとするんですよね。
はいはい。
で、地上のアンテナがそういう動きをするんで、アストロ G 自体もそうしなきゃいけないんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
地上のアンテナ、例えば45メートル、延山のあのでかいアンテナも、1分、はい、高い周波数使えば結局1分以内という短いサイクルで、
はい、
こう、3度とかそれぐらいの、最大3度かな。
はい。
3度以内の大きさでこう、振ってるんですよね。
へ
ー。で、まあ、地上のアンテナの場合については、まあ、ああいうあの、千何百トンもあるような構造で、
はい。
動かすんで、まあ、それをきちんと動かすのもすごいと思うんですけど、
はい。
まあ、結局、地上に置かれてるんで、足元しっかりしてるわけですよね。
はい、はい。
で、ところが、これをやるときには、当然あの、宇宙空間にあるアストロジーも、
はい。
同じ動きをしなきゃいけないんですよ。
はい。
結局、1分周期で、
はい。
まあ、1回の観測は例えば6時間とか3時間とかそういう時間の中で、1分おきに3度、最大3度、衛星自体の姿勢をこう変えるんですよ。
は
ぁ。3度の姿勢変更を15秒間で行うんですよね。
はい。
つまり、観測して、ある時間観測して、3度動かして、15秒かかって3度動かして、基準天体を取って、それから15秒かかってまた3度やって元に戻して、観測対象を撮影してっていうのを1分ごとやるんですよね。
は
ぁ。3度動かすのもすごいんですけど、観測中は結局、衛星の姿勢がピタッと止まってないと、
はいはい。
普通だとこう姿勢制御して3度したら結局、行き過ぎたりとか、ちょっと足んなかったりとかして、こう、狙った衛星のその位置に行くまで、こう、ある程度、こう、ボヨヨヨンって、こう、触れたりするわけじゃないですか。しかも今回は衛星本体側に姿勢制御がついてて、そこから棒が出てて、そこからその先に9メーターって言ってからアンテナがついてるわけですよね。
はいはい。
そういう、あの、がっちりついてないものが結局、振動とか起こすわけですよね。
はい。
それ、そうなんですけど、観測中は逆に、その0.002度の姿勢制度で、目標天体は捉えてないといけないんですよ。で、それを実現しなくちゃいけない。
はあ、空間に固定ができないから。
宙に浮いてるものでそれをやんなきゃいけないんですよね。そこが、こう、まあ、難しいところだったと。まあ、それが、こう、四つ目の技術課題だったんですね。この四つの点に、結局、まあ、資源、人もお金も、たくさん投入して開発を行ったと。じゃあ具体的にまあどんな、手段でそれを解決しようとしたかというと、まず、高精度の9メートル展開アンテナにしてはとですね、まあ菊8号のアンテナ設計を踏襲するんですけど、放射面については、リブループケーブル方式という中央から外側にこう放射状に走るそのケーブルですね。これのテンションを一定に保つことによって、鏡面精度を出そうという方式が採用されたわけですね。まあ、観測システムの高待機型っていうことでは、まあ、はるかのシステムを踏襲して、それを高速化することによって対応ということですね。それから、3周波数帯域における左右両縁変波観測ということだったんですが、43ギガと22ギガに関しては、まあ、新規に開発した。まあ、8ギガ帯はですね、X バンド通信でいろいろ実績があったってことで、まあ、その実績品を採用ってことですね。で、先ほど最後に出たあの、位相補償観測の高速姿勢マニューバーと、あと、高精度軌道決定。
はいはい。
これについては、まず、まあ、マニューバーをするためには、高速で動かさなきゃいけないんで、リアクションホイールとコントロールモメンタルジャイロって、まあ、二通り種類があるんですけど、
はい。
まあ、リアクションホイールじゃ、そんなに スピードが出ないっていうことで、
うん、
JAXA のアストロシリーズでは初めてコントロールモーメントジャイロですね、うん、これを採用してヨーロッパ製ですね、
うん、
でそれからどれぐらい動いたのかをやっぱり高精度で測定しないと、まあ、高精度の姿勢変更できないんで、
うん、
光ファイバージャイロですね、まあ、これを採用することによって高精度の、姿勢変更を検出すると、
うん、
それからもちろん軌道もですねはっきり高精度で分かってないと、
うん、
最後合成した時に合成がうまくいかないってことなんで、
はい、
まあ、GPS 受信機ですね、
はい、
それから衛星レーザー特許リフレクター、要するに地上からレーザー打って反射することによって正確な距離を判定するっていうそのリフレクターですね、
はい、
これの組み合わせで軌道設定を高めると。でちなみにこの GPS 受信機についてはいわゆるアメリカの GPS だけじゃなくて欧州のガリレオシステムですね、
はい、
これも受信可能なものをつけたということで、まあ、そのシステム要求値を達成しようという話ですね。
GPS って宇宙でも使えるんですね。
あ、使えますよ。理屈は一緒ですから。
理屈は一緒ですよね。でもさ、ええ、面白い発想が今までなかったです、私には。
うん、だって、HTV が接近するときも、はい、接近中は GPS ですよね、
はいはい。はいはい。でも、すごく2万5000キロとかで離れてっても使えるっていうのが、へえーって感じですね。
うん、そうですね。
うん、
アンテナ面についてはちょっと、この後のまあ一番、結局、計画中止に追い込まれた一番難しいところなんで、ちょっと後でまた細かく説明しますけどね。
うん、
高速姿勢マニューバー機能のための、コントロールモーメントのジャイロの選定ということで、欧州のアストリウム社のジャイロと、あと、ハネウェル社アメリカのですね、この二つを比較検討したんですが、
うん、
まあ、アストリウム社のジャイロを4台、フォース Q ですね、これで搭載するシステムを選定ってことですね。
あ、
うん、で、それから軌道決定系の構成としては、まあ、レーザー、距離についてはレーザー距離リフレクター、まあ、レーザーの反射器を搭載するのと、まあ、今回だからガリレオ対応の海外製の GPS システム、日本製だとですね、ガリレオが取れないんですよね。で、まあ、今回については、まあ、GPS プラスガリレオと両方を使うことによって、まあ、より精度の高い検出を行うということだったんですよね。じゃあ、アンテナ、0.4 ミリですね。その基準に対して誤差がですね。今、私が読んでる資料は、最初のプロジェクトスタート時の基本資料なんですけど、評価資料なんですけど、この時はですね、達成する見通しができましたと。
うん、
いうことで、まあ、当然、上がってるわけなんですよね、
うん。
宇宙開発委員会のこの時のアストロ G をプロジェクトにするかどうかという時の議事録を見るとですね、うん、やはり、何人かの委員の方が本当にこの 0.4 ミリに達成できるのかという疑問を、
うん、
質問をしてるんですよね。まあ、ただ、うん、この時は JAXA の方が、いや、これはもうメーカーとの協力で、見通しできましたということなんで、まあ、JAXA がそう言うなら信用しましょうという形で、ゴーサインが出てるわけですよね、
うん。
先ほど言ったエンヘンパー分離器ですね。これについては、結局日本のですね、高い技術が非常に役立ったということで、大阪府立大と法政大学による共同開発ということで、ヘムトデバイスですね。
うん
うん、これについて、実現したということですね。
うん、
まあ、当初の、まあ、スケジュールとしては、まあ平成19年の7月にプロジェクト発足して基本設計を行って、まず基本設計審査が平成21年の3月、それから詳細設計審査が22年の3月、それから実際製造を行って24年度打ち上げという予定だったんですよね。
うん、
で、まあ、資金計画としてはまず衛星本体及び衛星運用系ですね、これに必要な開発費用として120億円。
うん、
それから VLBI をするのに必要な地上設備の整備を目的とした開発費。まあ、例えば1GBps のダウンリンクを行う、薄座の10メートルアンテナのこの改修とか、
うん、
VLBI を記録するシステム、それから、合成するシステムとかですね。その辺の開発費として20億円。
うん、
JAXA じゃない地上局担当。まあ、これはだから、高月天文台とかですね。まあ、その辺の設備に投資するので約80億円ということですね。
あ、
まあ、今回は、衛星だけじゃ、衛星だけで完結してるシステムじゃないんで、
はい、
特にですね、高月天文台と協力を密にして 行ったと。ということですね。で、当然、観測するアンテナもですね、日本だけじゃダメなんで、アメリカ、欧州、オーストラリア、韓国、中国などなど世界中の電波天文台と国際協力体制をとってやりますよと、いうことですね。それからリスク管理としてやっぱり一番問題になった、最終的に問題になったその技術リスクですね。一番大きなところがやはり表面精度が十分達成できないというリスクですね。これは当然ありますよと。それから放射線や温度サイクル、要するに超楕円軌道を使ってるんで、結局軌道の高いとこ低いとこ、それから、地球の影になったりとか、そういうことで温度差も結構出るんですよね。それによる劣化で、寿命の間精度を維持できないと、そこを確保するっていうのが技術リスクですね。それから通信周波数がリンクが思ったように取れないリスク、それから、十分な軌道設定が軌道精度が、測定精度が取れないという技術リスクですね。そういうものが想定されましたと。先ほど言った高速申請制御を行うために、国内で初の本格仕様となるコントロールモーメンタルジャイロですね。これの開発過程で技術的な問題点が発生するというところが衛星側の技術リスクですね。それからマネジメントリスクとしては、参加協力の国内外の JAXA 以外の機関の予算獲得状態が悪くて、スペース VLBI 観測支援体制が整備されないというのもやっぱりリスクとして承知していますね。海外のリンク局や地上 VLBI 観測局が確保できない。要するに、科学技術的な、科学的な関心が得られなければ、じゃあうちも一緒にやりましょうという話にならないわけですよね。そういうことは、一応計画スタート段階ではいろいろとこう考えられてましたと。低コスト化するのに、じゃあどういう技術を、既存の技術を応用しましたかっていう話ですが、一つは先ほどから出てた通り、展開アンテナについては、キク8号のですね、アンテナの基本構造を流用しますと。フロントエンド部、フロントエンド部っていうのはその受信機の一番最初のところですね。ここについては、スマイルズですね。希望の、船外実験プラットフォームについていた観測装置ですね。これの二段式スターリングサイクル冷凍機を使用して受信機の冷凍を行うっていうことで、既存の技術っていうことだったんですが、実は今スマイルズこれ冷凍機止まってるんですよね。だからこれ、実際に開発した場合、ひょっとすると、スマイルズと同じものを使ってると止まっちゃってた可能性は、
なるほど。
ありますよね。これも結局、実際衛星が飛ばなかったんで、それはわからないんですけど。
はいはい。
観測信号系ダウンリンクについては、はるかのシステムを踏襲してスピードアップすると。それから、電源系、例えば今回はリチウムイオンバッテリーを搭載するんですが、これをはやぶさの設計とその反省点から、設計を踏襲すると。ですね。太陽電池パドルについては、絆のものを流用と。それから推進系についてはもう通常のものを調達するということで、実績のあるものを調達しましょうと思うんですね。それから、衛星本体のですね、いわゆるバス機能についても、従来使われているものを特に新しいものを使わずに、技術が確定しているものを使っていきましょうということですね。それから、姿勢系のジャイロですね。この辺についても、海外調達なんですが、全くの新規のものじゃなくて、フランスの衛星とかで採用されているものをですね、採用しましたと。いうことですね。全く新規なのですね。光ファイバージャイロですね。光ファイバージャイロに、ジャイロそのものについては国内でもいろいろ使われてますしね。実際私も、過去開発もので採用しましたからね。飛んでくやつに光ファイバージャイロ
を
積んでましたからね。それから軌道決定支援系ですね、GPS の受信機アンテナ等々についても、海外調達なんですが、キク8号で使ったものと基本的に同じものを使う。これについてはもうキク8号で実証済みということですね。軌道設定精度、決定精度10センチ以下だそうですよ。
うわ
実績値として。そういうところですね。それから、ちょっと補足資料に載ってるのがですね、このアストロ G 以外の日本が今計画している VLBI ですね。まず一つは現在建設中の国際協力プロジェクトのアルマですね。これも66台の、合計80台かな、のアンテナを配置して、干渉系を構成して、 VLB はやりますと。
うんうん。
それから、日本の敷地内で、水沢と九州の鹿児島ですね。それから石垣島、小笠原、それぞれの局の間はだいたい1200キロくらい離れてるんですけど、
うん、
この4つの観測局でやった VLBA 観測を行うという、VERA ですね。VERA、VERA。これもこの間の野辺山の一般公開の時に説明してくれてましたね。まあ、結局、まあ、大きなプロジェクトとしてはこの3つの VLBA プロジェクトが今、動いてるわけですよね。
はい。
で、まあ、それぞれのも、まあ、3つあるんですけど、まあ、それぞれやっぱり目的と特徴が違って、まあ、アストロ G については、先ほどから言ってるより非常に高い空間分解の、その、視直径のでかいアンテナを使う、アンテナになりますんで、
うん。
まあ、空間分解能としては先ほど言った通り、40マイクロ秒。それから位置設定精度については20マイクロ秒ですね。
うん。
で、日本国内のアンテナを使う、このベラですね。これについては、天体の位置設定精度の能力を高めてあるシステムなんですよね。そこが目的です、まあ、メインの。
ほうほう。
で、銀河系内の電波天体の距離と運動。結局、まあ、分解能は低くても、どこにあるというポジション測定ですね。これを能力を高くしてるってことなんで、はい、まあ、空間分解能としては、600マイクロ秒なんですけど、
うん、
位置決定精度については10マイクロ秒ですね。アストロ G だと20マイクロなんですけど、はいはい、倍の10マイクロの高精度が出ますと。
あ、
ただ感度についても、まあ、そんなに高くはないと、うん、いうことですね。で、アルマですね。
うん、
チリに標高5000メートルの平原に、まあ、80台のアンテナを配置して干渉系を構成するってことなんで、
うん、
まあ、これは高い空間分解能と、メインはですね、非常に高い感度ですね、こっちは。
そうですね。
じゃあどれぐらいなのかというと、軌道温度感度については10ケルビン以下。
うん、
さっきのアストロジーは1億ケルビン。
うん、
1億度だったんですけど、
うん、
まあ、結局アンテナがちっちゃいんでね、
うん、
まあ、それぐらいしか取れないんですよね。うん、で、アルマについては、その台数も多いんで、10ケルビンですね。ただやっぱり、先ほど言った、まあ、アストロ G については、透過直径についてさっき言った3万5000キロですよね。
うん、
で、ベラについても、観測極同士の間っていうのは、まあ、1200キロぐらい離れてるんで、うん、透過直径としては2300キロになるそうです。
うん、
で、アルマについては、結局、アタカマ高地の、まあ、約20キロの範囲にしかいないんで、空間分解能については、1万マイクロ秒だから、10ミリ秒ですね。
うん、
だ相当落ちますよね、
うん、
で、位置決定精度についても、まあ、1000マイクロ秒角、まあ、これは天体そのものの電波の強さにもよるんですけど、
うん、
まあ、結局それぞれ3つはですね、狙いが違うんで、
うん、
特徴がそれぞれに出てると。アルマについてはまあ感度ですね、
うん、
ベラについては位置設定精度、
うん、
でアストロジーについては空間分解能ということで、まあ、それぞれ違った特徴で天体を観測して宇宙の謎を解いていこうという狙いなんですよね。だから3つの計画がそれぞれやる。ところが、なんか政治家さんとか入っちゃうと、何が違うんだって話になっちゃう。電波天文だから、いいんじゃないかって話になるんですけどね。この辺はやっぱりうまく説明しないと、事業仕分けみたいなことになっちゃう
よね。ですよね。
そうなんですよね。まあ、一応これがですね、計画そのものの、まあ、その計画スタート時のですね、
うん、
に、公表されました資料に基づいて、まあ、どんな計画で何を狙って、どんな構成で、まあ、開発当時はどんな技術的な問題が想定されていたのかって話ですね。
うん、
それで、じゃあ、この間公表された、8月24日、宇宙航空研究開発機構の挨拶宇宙科学研究所が、文部省の宇宙科学委員会の方に提出したアストロジープロジェクトの、中止に関する資料ですね、
うん。
開発の流れと経緯ですね。この辺をちょっとまず話しますと、まず平成12年のから17年に、まあ、VSOP 計画として、研究、基礎研究が行われたと。そして平成17年2月に宇宙圏内、ISS内の宇宙理学委員会の提案のもとにアストロジーを第25号科学衛星として選定されたと、
うん、
いうことで、あとは、平成18年にいろいろ検討を受けて、平成19年の7月に、まあ、プロジェクトチームが発足して実際の開発がスタートしたということですね、
うん。
で、平成20年の7月に、開発段階に移行したんですが、途中のプロジェクト進捗報告ですね。
うん、
平成21年の1月になりますが、まあ、ここで、まあ、2つ問題が出ましたと。
はい。
ということで、1つは、当初予定としては NASA との、NASA の地上局との共同観測ですね。これが不成立になりましたと。
ああ。
まあ、要するに NASA が、なぜ協力が解消になったのか、ちょっとそこは公表されていないんですけどもね。
うん。
まあ、いろ、何の問題があったのか。まあ、まあそういう問題を乗り越えて、ぜひ観測したいという意欲がなかったっていうことは一つ言えると思うんですけどね。
うん。
それからまあ、先ほど来出てた、アンテナの、鏡面精度の出す課題が顕在化したと。
うん。
そして、それを達成するために資金超過が見込まれるということが報告されたとですね。
うん。
これを受けて、基本設計確認会に関する業務以外のプロジェクト活動を一旦休止ですね。うん、この結局、アンテナが片付かないと、まあ、全体設計を進めてもしょうがないということで、まあ、うん、一旦他のプロジェクトを一旦中止して、まあ、アンテナに特化した検討を行ってきましたと。
うん、
とそういうとこなんですが、平成22年の、まあ、7月から9月にかけて、技術実証チーム、アンテナ面ですね。これの結論が出まして、宇宙、ISASの宇宙理学委員会において、科学的価値の観点から、アストロジー計画を再評価と。ミッション定義に戻って再検討が妥当という結論が出た。で、平成22年の9月から12月の再検討で、宇宙理学委員会での評価結果をまとめて、今度はISASのもう一段上の審査会ですね。宇宙科学運営協議会において、さらに広い視点から、計画を評価して、まあ、理学委員会の結論を支持して、中止が妥当と結論付けて、宇宙科学研究所所長に対して、プロジェクトの中止は答申されたと。
うん、
で、22年の12月に、まあ、所長の方が決断されて、ISASとしては、アストロジー計画の中止を判断しましたと。
うん、
それからまあ中止に向けた準備、まあ結局文部省それぞれにこう報告しなきゃいけないんで、それに対する準備が行われて、平成23年の6月に再度プロジェクト終了審査をもう一回行って、妥当性を審査してプロジェクト中止が妥当と結論されたと。
うん、
そして、その後文部省に報告して、まあ今日に至るということですね。
うん、
で8月24日の、宇宙科学委員会で、まあこの提案されて、今日ですね、今日8月31日なんですが、次9月6日に、まあ、この審査をメインとして、宇宙開発委員会を行うという開催案内が出てましたね。
うん。うん、
まあ、それについては通常のニュースで、まあ、結果についてはお伝えしようと思いますけどね。
うん。
じゃあ、この顕在化した宇宙技術課題というのは、まあ、一応どうそれを達成しようとしてダメだったかって話をしますと、
うん。
まず、その、いい状態で、開いたものを一旦閉じてもう一度開くと再現しないと。いうことですね。でこれは実際鏡面の決定を行う、プーフケーブルっていうものがあるんですが、まあ、その材質、それから、その端の処理ですね。これに起因する初期の伸びが起きて、畳んでる間に結局伸びちゃうんですね。
うん、
で、そこをこう、材質変更や金具、かしめ金具から、接着、構造へ、まあ、構造変更と一応行ってやってみましたと。
うん。
で、それから経年劣化に対する鏡面変化も同じように起きましたと。
うん。
いうことですね。まあ、これがまあ大きなことだったんですが。
うん。
まあ、これいろいろやったんですが、最終的にはミッション期間のまあ3年間のミッション期間の半分にあたる打ち上げ後 1.5 年まで鏡面精度1ミリを実現する見通しが得られたんですが、
うん。
43ギガ台の観測に必要なサイエンス要求を満たす鏡面精度 0.4 ミリの達成は困難という結論に至ったと。
うん。
まあ、ケーブル長がこう変化することによって、まあ、鏡面精度が劣化するんですが、従来は、ねじりありクォーツケーブルというものをこう、かしめ、金属でこう、ギュッと押さえるかしめですね。これによってこう、輪っかを作ってやってたんですが、はい、まあ、それじゃダメだということで、
うん。
まずケーブルをこう、ねじりがない CF ケーブルってものに変えて、それから、金具については、金属でこうギュッてに締め込むかしめ方式から、ヒンジ金具の接着というものにこう変更したと。
うん。
いうことで、展開比再現性については、まあ、その改善前に比べて3倍良好になったと。
うん。
いうことですね。 それから、鏡面劣化の改善ということで、軌道環境での伸びについては、まあ、5分の1になりましたと。
うん。
いうことなんですが、それにしても 0.4 ミリにはいかないと。
うん。
実証チームが提案する対策を確実に実測することによって、打ち上げ、寿命半分まで、1ミリ以下の鏡面精度を実現する見通しは得られたと。うん、ノミナル推定値については、まあ、0.57 ミリから 0.75 ミリですね。うん、最悪の予測は、1.5 年で 1.2 ミリの誤差ですね。
うん、
で放射リブ方向のですね、カーボン FRP の配置方向の最適化によって、最悪推定値については改善できる可能性はありますということなんですが、
うん、
まあ、これをより進めても、まあ、0.7 ミリ以下の鏡面精度達成の可能性はあるが、現実にはさらなる開発が必要。もちろんお金もかかりますと、
うん、
いうことですね。まあ、そういうところまでは行きましたという話なんですけどね。
うん、
一番その、必要なというか、うん、あのメインのですね、43ギガ帯の観測に必要な鏡面精度はもう出せないということで、
うん、
プロジェクトの中止ということで、文部省に今提案が上がってると。
うん、
まあ、残念なお話なんですけどね。
うんうん、やっぱり、畳んで上げて、うん、上で、その形を同じ形のものにするっていうところが難しいんですよね。
う
ん、
そうですね。まあ、もちろん難しい。まあ、難しいのは最初から分かってたんですが、
うん、
プロジェクトスタート時の時には見込みがありましたという報告をして、うん、まあ、結局委員会の方が本当に大丈夫かって言ってるのに、いや大丈夫ですということで、まあ、まあ、ジャクソンのことを信用しましょうということでこうスタートしてるわけですよね。
うん、
でそこの見積もりの誤りが一体なぜ、まあ、プロジェクト管理という面から言えば、まあ、なぜ発生したのか。
うん、
まあ、あとは、まあ、もう一つは逆に良かった。っていうのはあのルナ A の時ですね、
うん、
結局月にインパクターを打ち込むと、
はい、
まあ、プローブを打ち込むということでやってたんですが、結局打ち込むプローブの、開発がうまくいかなくて、結局ルナ A 計画も中止になったんですが、
うん、
まあ、この時の反省から実際の実機作る前に何回かレビューを行って、中断、途中で中断するようなシステムを作ったわけですね。はいはい、まあ、それについては今回がうまく動いたのかなと。はい、衛星実機の制作に至る前に止まったってことですよね。うん、ルナ A の時は、結局、まあ、あの、プロボットペネトレーターって言うんですけど、あの、月に打ち込むペネトレーターの開発ができなくて、ずんずん遅れてしまって、まあ、最終的にはま、お金はかかったんですけど、できたんですよね。
うん。
ところができた時には、作成した衛星本体のフライトモデルの方が、時間が経ってしまって、経年劣化してしまって、接着剤とか樹脂とかそういうところがですね、結局劣化してしまってですね、打ち上げに耐えられない、衛星本体が打ち上げに耐えられない状態になっちゃったんですよね。それで結局、ま
あ、
ペネトレーターはできたんだけど、衛星本体がもう一回作り直さなきゃいけないという状況になって、まあ、計画中止と、ですね、いうことに。なっちゃったわけなんですよね。
うんうん、
まあね、ずっと保管してあった M5 の2号機ですか、
うん、
うん。それについても、あれは日の出の打ち上げの時に使ったのかな、
うん、
転用されて、燃焼試験に使って、今挨拶の、うん、お庭に
あ
の展示されてるわけですよね。
はいはい。
で、まあ、そういう反省点から開発の時期時期でレビューを行って、やりましょうということについては、まあ、正常にそのシステムが機能したという面については、まあ、良かったのかな、というところなんですが、なんて言いましょうか。重要なものというか、一番肝心の、当初からまあ難しいとは言われたところなんですが、まあ、これが達成できなかったのってですね、非常に残念な、ところですよね。いろいろまあ資料読んでいくとですね、まあ結局スタート時についてはまあ小さいアンテナの、形状でいろいろテストして、途中からだんだん大きな形状のアンテナで実際にあのスペースチャンバーですね、それに入れて熱劣化とかかけてテストしていったら、ある時点で、モジュール、まあこのいくつかの9メートルのアンテナっていうのはいくつかの小さいアンテナの集合体なんですけど、まあそのうちの1個をこう作ってみて、テストしたところ、まあ、熱真空試験とかですね、こういうのを行ったところ、うん、予想外の事象がいろいろ起きてしまったと、いうところですね。これがですね、はるかで使ったアンテナの方式、まあ、あれはもちろん周波数がもっと低いんで、こんなに高い鏡面精度は必要となかったんですが、 まあ、これが、菊八のアンテナを使わずに、遥かの展開方式をそのまま、それを拡大した場合、どうなったのかなというのも、やっぱりちょっと、まあ、外野としては気になるところですよね。
うん、
なんとなく、素人が外から見てると、このコストを低くするために、菊八号のアンテナを利用したがために難しくなっちゃったのかなというところが、まあ、当たってるかどうかわかんないですよ。
うん
まあ、そんな感じを受けますというところはですね。世界で初めてスペース VLBI を作り出した日本がですね、2機目の衛星の開発に失敗したのに反してソ連時代に開発した計画がようやく実現して打ち上がったロシアですね。レディオアストロン計画、スペクトラム R ですね。スペクトル R ですね。まあ、ここはちょっと対照的かなという感じがしますね。まあ、もちろん周波数帯域とかですね、表面精度とか、はい、まあ、その辺の技術的な話は全然違うんですけどね。
こう、いずれでも、宇宙で、これを欲求はもう、ずっとあるわけじゃないですか。もう、
その
高分解能で、宇宙の、その、ね、
電波でその、活動銀河のジェットの根元を見るには、もう、はっきり言ってこれしか方法はないわけですよね。
ですよね。それを、だから、いずれ、今は、今の技術ではいろいろ無理でも、まあ、今後乗り越えて、どこか、まあ、日本が乗り越えてくれれば最高にいいけど、どこかの国がいずれは、この技術も、乗り越えていくんでしょうけど、どんなもんなのかなと思って、今、私も素人感慨っていうか、全然素人ですけど、例えば、その、宇宙で物を作るっていう発想、地上で作ってあげちゃうっていうんじゃなくて、もう宇宙でロボットに建設させる、高精度のものを建設させるとか、そういう、今では無理でも、そういう方面に行かないと、もう、地上で作ってあげるっていう意味ではもうリミットが来てるのかなという感じはしますけどね。
なるほどね。ルナへのですね、ペネトゥータについては、ペネトゥータ自体、まあ、うまくできなかったんで、できるまでということで、まあ、継続開発予算がついて、ペネトゥータについてはもう完成してるんですよね。今年の宇宙圏の一般公開、特別公開か。
はい。
時に、実際、まあ、テスト用の試供品の現物も見せてもらいましたしね。ペネトゥータ自体は、開発は結局終了するところまでやったんですよね。
うん。
今回のプロジェクトについても、まあ、アストロジー衛星そのものについてはもう今回作らない。現在の、デザインされているアストロジーについては、まあ、作らないってことになるんですが、じゃあ実際にね、その43ギガ帯の必要な表面精度を出すための技術については、引き続き技術開発を行うかどうかですよね。まあ、それを行わない限りは目はないわけなんですよね。
そうですよね。
VSOP3 が実際にこの動くのかどうかですよね。で、まあ、そこで気になるのが、一切公式なところには一切出てこない、まあ、松浦さんの記事とかで出てくる、電波天文学のコミュニティから強力なプッシュを受けていないという、まあ噂みたいなもんですよね。まあ、松浦さんは取材されて、それなりの根拠に基づいておっしゃってるんでしょうけど、まあ、でそういう話は当然公式な話は全然出てこないし、まあ、我々が聞ける範囲ではそんな話じゃ出てこないんでしょうけど、まあ、いわゆるジェームズ・ウェッブ、宇宙望遠鏡がですね、予算低下で、まあ、中止しようというところで世界中の天文学者が証明したりとかいろいろ、各国の政府に基づいて予算を出すような嘆願をしてるとかですね、そういうのと比較すると、まあ、現状知らない人間が何を言うかって言われるかもしれませんけど、実際日本の天文学のこの是非利用したいという人たちが、いや、もうちょっとお金かかっても、時間かかってもいいから、継続して開発してくれっていうような動きをしてるっていうのは、全く見えないですよね。今、アルマ町ではね、やっぱやってますから、やっぱり、天文学のコミュニティの方の関心者、やっぱアルマの方に行っちゃってるのかな、とかいうのもありますよね。その辺がどうなのか、観測したいものが、ブラックホールなのか、どうなのかっていうところに、やっぱりそういうところなんでしょうけどね。
そうでしょうね。例えば、遠くの方の、ブラックホールの解析とか、もう、 どちらかというと物理学的なもの、もう完全に宇宙物理学になっちゃうけど、例えば、その、同じ、その観測でも、恒星系ができるところを、その、最初の惑星とかを、が形成されていく様子を観察するっていうのになると、今度は、その、宇宙生命学とか、どちらかというと、こう、科学に近い、科学も化学の方ですけど、そういうのに近いような、こう、身近な感じをさ、する、なんていうか、課題みたいにも思えますけどね。で、私はどちらかというと、ブラックホールが見たいか、その、形成されるとこが見たいかって言ったら、形成される方に一票入れちゃう感じがしますけどね。なんかそういう、なんか、そのコミュニティの雰囲気とかがあるのかもしれない。
そうですね。
うん。
まあこういう話ね、なかなかね、どうなんですかって聞いても、うん、話してくれるような内容じゃないとは思うんですけどね。
でもこのアストロジーでも実際にその惑星の形成系の様子とかもわかるはずだったんですよね。
あ、もちろんそうです。ね、そうです。
うん、
まあ、結局、まあ、宇宙の大規模構造とかそんなの結局わからないわけですよね。その、結局、ものすごい高分解能で解像度が高いってことは、もう、すごい狭い領域しか観測できないんですよね、逆にね。
ああ。
うん。だから、例えば、アルマですら解像度が高すぎて、もうちょっと幅広く観測したいというニーズがやっぱあるわけですよね。
うん、
それで、まあ、アルマ計画の中で、まあ、アルマの全体の中のサブ計画っていうか、まあ、内部計画で16個のアンテナを使って、もうちょっと小さい VLBI を中で、アルマの中で別に16個使って、もうちょっと広い領域を観測しようというのが、アルマの中の日本が作ってるイザヨイっていうやつですよね。うん、そういうことなんで、その、ものすごい細いビームで、ある一点の点の中をさらに分解するような観測をするのか、
うん、
まあ、ある広い、その、宇宙の全体構造っていうか、その、銀河団の構造を見るとか、そういう広い視野が必要な、観測も、やっぱり、それはそれでニーズあるんでですね、
うん、
まあ、その辺がね、実際、現場で今、ニーズがどちらにあるのかな、というのが、
うん
うん、まあ、これがその、まあ、よくわからないんだけど、
うん、
その外野って、外野じゃないな。力の入れ方の結果がそこに、
うん、
応援という、まあ、うん、技術的な難しさがね、改善されるわけじゃないんですけど。
それを乗り越えてほしいっていうモチベーションが。
そういう、うん、うん。そこがやっぱり上がってこないということはそういうことなのかなという、
うん、
まあ、推測ですけどね。ちょっとね、我々がわずかな知識で、聞きかじった話で、まあ推測する。
ね、
まあ、あくまでこうね、今ちょっと話してるのは、あくまでファンが勝手に憶測してる話なんですね。
そうですね。
まあ、その辺割り引いて聞いていただければと思いますけど。
うん、
とりあえず9月6日に宇宙開発委員会で、このアストロジーの中心についてまた、話し合いが持たれるわけなんですけどね。またそこでこう、結果については、通常のスペースニュースダイジェストの、通常のニュースの枠でお伝えしていこうと思っております。
はい。
まあ、意欲的な計画であるのは間違いなかったんでですね。まあ、これが中止になるというのは非常に残念な、ところですよね。
うん、
このアストロジーと競って負けた観測計画もあるわけなんですからね。
うん、
ね、負けた方からすれば勝ったんだからちゃんと作ってくれよっていう気持ちにね。そうしないと負けた人間も浮かばれないよって話になっちゃいますからね。
うん、
はい。そんなところですけどね、
うん。
ただね、中止になったっていう話だけだと、まあ結局ね、今までどんな開発をして、どんな問題があったのかっていうのが、まあ、なかなかね、わからないんでしょうけど、ちょっとあえて時間を取りまして、解説させていただきました。まあ、内容についてはね、公表されている内容をそのまま、まあ、読んだに近い状態なんですね。まあそんなに間違いはないと思うんですけど、まあちょっとね、こんな、計画がありましたっていうことをちょっとまあ皆さん知っていただきたいなと思うことでした。はい。次の配信については、まあ、9月の第2週頃ですね。
はい。
通常の SND お伝えするつもりですね。プログレスの失敗の話もね。
ああ、それも大きいですね。
やらなきゃいけないんですけどね。
うん、ISS が無人になるかもしれない、
ね。ええー。
うん、
非常に大きな話になりそうですけどね。
うん、
またね、来週になるともう少し細かい内容が分かってくると思いますんでね。 はい、そういうところで今回はこんなところですね。はい、スペースニュースダイジェストスペシャルをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは@space_podcast です。それでは次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。